いきます。聖書をお開きください。旧約聖書第一サムエル記24章1節から7節まで、旧約聖書の524ページです。第3版をお待ちの方は498ページになります。
聖書をお読みいたします。サムエル記第一24章1節、サウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいますと言って彼に告げる者がいた。サウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エイリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。道の傍らにある羊の群れの囲い場に来ると、そこに洞穴があった。サウルは用を足すために中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから。ダビデはこのことで部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書第一サミエル記24章1節から7節までを通して、ダビデは心を痛めだと題して佐野牧師にメッセージをしていただきます。
ではお祈りをいたします。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、あなたがここに私たち一人一人を招いてくださり、共にあなたに礼拝を捧げ、またこのように共に御言葉に聞くときを与えられていることをありがとうございます。どうぞ主よ、私たち一人一人の心を静め、また耳を開き、あなたの御言葉を悟らせてください。このものを、が御言葉を取りすぎますけれども、あなたがどうぞ口を清め、心を清め、また沈めてくださり、あなたの聖霊によって満たしてください。そしてあなたの御言葉をまっすぐに語ることができるように、主をどうぞ助けてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のこの聖書の箇所はですね、聖書日課では昨日の土曜日の箇所ですけれども、今日の話はダビデがサウル王から逃げているというそのところから始まっています。実はこのサウル王はですね、ダビデがこの台頭してきた、つまりゴリアテを倒したりとかですね、いろいろな成果を上げ始めた時からずっとですね、このサウルのことを妬ましく思っていて、そしてだんだんだんだんその殺意がひどくなってきているということがあります。そしてついにはこの国外に逃亡していったようなダビデを何千人もの兵士を引き連れて追いかけ回すという、そういうことをしているわけです。なぜサウルはダビデをここまで執拗に追いかけるようになったんでしょうか。それにはこのいくつかの原因が考えられます。一つはダビデが非常に優秀で多くの手柄を立てていたので、そのダビデのその手腕に恐れたということがあるでしょう。そして二つ目は ダビデが非常に多くの手柄を立てた結果、多くの民の人望を彼は集めたわけですね。またサウルも聖書には非常にかっこいい男だったということが書かれてますけれども、ダビデもまた非常にいい男だったそうなんです。イケメンだったそうなんですね。そしてそのイケメンのダビデがきっとサウルよりもかっこよかったんだと思うんです。サウルよりもイケメンのダビデがサウルよりも手柄を立てたとなった時に、この町中の女性たちはもうダビデさん最高ということになったわけです。そしてその町中の女性たちの流行り歌の中で、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったというような歌ができてきた。で、そういう声が聞こえてきて、サウルの心は非常に嫉妬でいっぱいになったということがあるでしょう。そしてもう一つ、三つ目のこの理由が決定的だと思うんですけれども、その三つ目の理由というのは、ダビデには神様が共におられたけれども、サウルには神様は共におられなかったということです。18章の12節をお開きになれる方だけで結構ですので、開いてみてください。そこにはこのように書かれています。サムエル記第1の18章の12節、サウルはダビデを恐れた。それは主がダビデと共におられ、サウルを離れされられたからである。サウルはダビデが、神様がダビデと共におられるのを見て恐れた。その神様は以前は自分と共におられたけれども、今は自分とは共にいないということが分かったからです。でもそのことはサウルにとっては認めたくないことでした。サウル自身、弱い部族の出身で、本当は彼自身には何の力もない人だったんです。でも神様がサウルを選び、彼を王として立てられました。そしてサウルは、このサウルのエピソードの中で印象的なのは、彼が王に選ばれていくとき、くじを引いたんですけれども、その前にサウルにはサムエルが現れて、この油を注いで、お前が王になるんだということを告げていたわけですね。で、サウルはどのように過ごしていたかというと、一人で隠れていた。本当に自信がない人だったんです。自信がないということは、ある面自分の弱さを認めて知っている人であったとも言えるでしょう。でもそのサウルも、王になった後は自分の権力に固執するようになってしまったわけです。そして自分の座を何とか守ろうとしていきます。神様に従っていくよりも、自分のアイデアで自分の座をとにかく自分の力で守っていくということを彼は選んでいきました。そして彼は二度にわたって大きな失敗をします。一つはアマレクを征絶しなかったこと、そしてもう一つは生贄を捧げるのにサムエルを待たなかったということがありました。そしてそこで明確な悔い改めも見られず、サウルはそのままこの神様の前から退けられたんです。このことは実はサウル の王の時代の中 でかなり早い時期に持たれています。そのことを表している非常に興味深い聖書の言葉があるんですけれども、そこをちょっと開ける方だけで結構ですので、開いてみたいと思います。13章の1節です。この13章1節には、新改訳の第3版と第、2017では大きな訳の違いがあるところです。ここは第3版では、このサウルは30歳で王となり12年間イスラエルを治めたということが書いてあると思うんですけれども、 これが2017になると、サウルはある年齢で王となり、2年間だけイスラエルを治めたと書かれています。実はですね、このヘブル語の本文を見てみると、2年間と書いてあるんですけれども、2年間は明らかにこの嘘というか、2年間だけ王であったわけがないので、そこで10という数字を、これは10にも読めるんじゃないかなということでこの追加しているところがあるんです。でもヘブル語を普通に読むと2年と書いてある。そしてこの2017ではそちらの2年と書いてある方の訳をそのまま取って2年間だけと書かれている。そしてここに2年間だけと書かれているこの2年というのはどのような2年だったのかといいますと、サウルが王になって任職されてからこのサムエルが預言者サムエルが羊飼いであったダビデのところに行って油を注ぎ、そしてあなたが次の王になるんだと言ったそこまでが大体2年ぐらいだということなんです。そう考えると非常に恐ろしいことであると思います。サウルはこの時もずっと王であったけれども神様の前ではとっくに退けられていた。サウルがなぜここまで執拗にダビデを追いかけたのか、それは神様はもうすでに自分を退けていて次の王を立てている、それが神の意志だということを示されながらもそれを受け入れることができなかったからではないかと思うんです。今でも神様は神様のご計画のためにこのある人を選び、ある人を退けるということをされます。まあ別の言い方をすれば、このある期間の間ある人を立てるということを神様はされます。もう退けるという言い方をすると、今日出てきたサウルのようにですね、いろいろな失敗や罪の結果退けられるという側面を強く感じてしまいますけれども、もちろんそういう場合も多々ありますけれども、それだけではなくて、神様が次の人を立てておられ自分は退く時というのはこういろんな場面であると思います。明日どのような行事があるか皆さんご存知でしょうか。若い人たちからも何の返事も返ってこないので言いますけれども、ビクトリーがありますよね。ビクトリーって言ってくれるかなと思ってちょっと期待してたんですけれども、言ってくれなかったので、そうビクトリーっていう集会があるんですね。もうかなり長い間続いている賛美集会だそうで、私も今回2回目なので、この緊張しつつ楽しもうと思っているんですけれども、以前ですね、この執事の立部玲子さんと話していたら、この私は第1回のビクトリーで歌っていたと言われたんですよ。おお、そうかと思ってですね、でこう第1回のビクトリーで歌っていた方がこうして今でも教会で活躍されているっていうのは本当に素敵だなと思うんですけれども、こうちょっとずつちょっとずつ変わっていくんですよね。ビクトリーの今年の賛美リードはこの早見正樹くんですよ。で昨年は小山力くんだったわけです。で変わっていくわけですね。で昨年まで賛美リードを務めていた力くんは、今年は少し一歩引いたところで全体をマネジメントしていく、そのような大切な奉仕を担っているわけです。で変わっていくというのは大切なことだし自然なことですし、そしてこの常に新しい形で物事を運営していくためには非常に理にかなっているとも言えます。神様は私たちが今担っているいろいろなこと、私たちがこの立て上げているこの教会、それを私たちの代で潰そうと思っておられるのではなくて、当然次の時代に渡していこうと思っているわけですよね。そして神様はこの次の時代に この期待をしているわけです。つまり私たちの時代を超えていくものとして次の時代に期待をしているわけですね。当然それはビクトリーのようなことでもそうですし、この教会という営みにおいてもそうだと思うんです。私も過去にですね、自分の担ってきたいろいろな働きであるとか奉仕であるとか、そういうものを次にこの譲ってきたことがあります。で、これは不思議なものなんですけれども、この自分の次にその役割を担う人が優秀であればあるほど、この譲った方としては寂しい思いになるってことはないですかね。それは私が小物だからそう思うのかもしれないですけれども、この何と言いますか、次の自分の次に担う人がこの自分よりもちょっと劣ってるぐらいの人だと、おし、じゃあ鍛えてやるぞという感じになるんですけれども、そしてこの その人に移してからも、ちょっとこここうなんですけどって相談に来られたりとかですね、そうするとあんまり寂しくはないわけです。ところが次の世代を担っていく人が自分よりもはるかに優れた人が来るって場合がたまにあるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、自分に何のアドバイスも求められる前にあっという間に自分を超えていくっていうことが起きてくるわけです。そうするとその人にいろんなものを渡していったときに、このあ、なんかすごい寂しいという思いになる、そういうことが過去にありました。この今までその立場の中で受けてきた感謝も、また人望であったり、そういうことも権限も、このみんな譲っていく。そしてその結果、この素晴らしい、この素晴らしい勢いでその彼が成長していくっていうことを目の当たりにしていくわけですよね。で、すごい嬉しいなと思う反面、わ、寂しいと思うことがあるわけです。で、そこで大事なのは、神様が何をされようとしているのかということを自分自身がしっかり見つめていく。神様のご計画はどこにあるのか。特に自分における神様のご計画ももちろん大事なんですけれども、譲っていくような時というのは、そこの担ってきたもの、これから新しい方が担うであろう、その領域において、神様がどのようなご計画を持っておられるのか、それを見つめていくということだと思うんです。主の祈りを今聖人科で一緒に学んでおりますけれども、この最初の祈りが、このあなたの皆が崇められますようにという祈りですよね。あなたの皆が崇められるように、御国が来ますように、そして御心が天で行われるように、地上でも行われていきますようにと、私たちは主の祈りを持って祈るわけですけれども、そのような祈りをしていくときに、確かにこの領域に神様が働いておられて、自分ではなく次の彼を用いてここを祝福しようとしておられるっていう計画が、なんかこう、自分の目の前にドーンと、差し出されるということがあるわけです。そのような状況になったときに、私たちにできることは主の御心に自分を従わせていくことしかないと思うんです。サウルに欠けていたのはここであったと思うんです。神様のご計画から目をそらして、自分の欲望を、自分の安定を、それを握りしめたこと、歴史にもしもはありませんけれども、自分の王位が奪われるという、そのこのダビデに渡していかなければならない、もうあなたと共に神をおられない、そのような現実を突きつけられたときに、もしサウルがですね、わかりましたと言って握っていた王位を手放すことができたら、きっとサウルには違った人生が待っていただろうと思うんです。王位は失ったと思うんです。ダビデは立てられてますから。 でもその後の人生を神様と共に過ごしていくことができたのではないかと思うんです。私たちはどうでしょうか。今日の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、自分の欲望を握りしめて離さなかったサウルに対してダビデはどうであったのかということが今日の箇所には書かれています。24章の1節から7節を読んでいくと、あらすじとしては大体こんなことが書かれています。サウルは3000人の精鋭を引き連れてダビデを追ってエンゲディの荒野に出てきました。そしてその荒野でサウルはこのちょっと用を足すためにとある洞穴に一人で入っていきました。するとそこの洞穴の奥の方にはダビデとその部下が隠れて息を潜めてたまたま座っていたんです。でもサウルは気づかずにこの用を足し始めるんですね。サウルは当然丸腰です。部下もいません。サウルを倒す絶好の機会がやってきました。で、4節を見るとこの出来事をダビデの部下はこう解釈するんですね。ある面彼は信仰を持って解釈するんですけれども、こう書かれています。ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日です。ダビデの部下はこれは神様が与えてくださった祝福で神の時だと、だからあなたはこの神様に与えられた時を用いなければいけない、信仰を持ってサウルをここで倒しなさいというような意味合いがここにあるわけです。それでダビデはその部下の言うことを聞いてどうしたのか。サウルの上着の裾をこっそりと切り取ったということが4節の後半には書かれています。あそこだけ見ると、ああなるほどな、このダビデは神様からですね、サウルに絶対に手をかけてはいけないということが示されていたんだなと、私たちこの聖書を読んでいけば思うわけですけれども、この中でなかなか理解ができないのが5節です。後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めたとあります。この心を痛めたという言葉は直訳するとダビデの心が彼を打ったという言葉です。非常に良心の咎めを感じたということです。このダビデの心理というのは、この私たちの目には疑問に感じるところではないでしょうか。ダビデにとってはこの部下が何と言おうが、主が油注がれた方に手を下すということは主に反逆することだっていう強い確信が与えられていたのだろうと思います。それはいろんな箇所を見ても明らかであると思います。でも裾を切り取るぐらいはどうなのか。この後ダビデ自身がしているように、自分の身の潔白を証明するためにも上着の裾を切り取ることぐらいのことをしてもいいのではないか、いやむしろすべきではなかったのかと普通は思うんです。でも彼は上着の裾を切り取ったそのことで心を痛めたんです。なぜ心を痛めたのか。いろんな仲介者はいろんなことを言っていますけれども、大体この2つの意見であると思います。一つはこの王の上着というのは王の権威を象徴するものであるから、だから自分のしたことは神に立てられた王を侮辱することになる、それはすなわち神を侮辱することになるんだ、だから心を痛めたというのが一つ。そしてもう一つは、部下に今あなたがサウルを倒すその時ですと言われた時に、 ダビデ自身が心を動かされそうになった。私はこの二つ目の方が大きいのではないかと思うんですけれども、今とどめを刺したら楽になれる、いやそうしてもいいんじゃないか、なぜならもう神様はサウルと共にいないし、神様はサムエルが私に油を注いで次の王になると言ってくれたし、こんなところで逃げ回っている意味がわからない。この時というのは神様が与えてくれた時ではないか、そういう思いの中で、ギリギリの思いの中で上着の裾を切り取るにとどまったのではないか。だから彼は心を痛めたんです。彼は自分が切り取ったこの上着の裾を見て、そこに神様に従うよりも自分の欲望を優先させてしまうような自分の弱さを、ダビデはその切り取った裾に見たのではないかと、そう思うんですね。このあとサウルが用を足すのを済ませた後、洞穴から出ると、洞穴の奥からダビデと使いの者が出てきました。そして、サウル王、あなたを倒すチャンスがありましたけど、私は倒しませんでしたということを告げたわけです。そしてサウルはダビデのこの言葉を聞いて泣いて、自分が間違っていたことを認めて、20節などを見るならば、この次の王様はダビデだということまで告げました。しかしサウルは変わらなかったんです。26章を見ると、またすぐにダビデを追いかけている。ダビデはこのサウルとの関係においては、神様に申し開きをすることができました。そしてこの場面において、神様に従うということはダビデにとってはサウルに手をかけないということでした。ではこの確信がいつ与えられたのか。先日西村先生がですね、21章22章の場面からですね、この第4礼拝であったと思うんですけれども、ダビデがこのサウルに手をかけないという確信が与えられたのは、この22章でアヒメレクのところに訪問して神の言葉を聞いて、そこで示されたことではないかというふうに言っていて、ああ私もそうだなと思ったんですね。でもその出来事の後、ダビデがアヒメレクのところに行ったばかりに、アヒメレクとその家族85人がサウルの手によって虐殺されてしまうという悲しい事件が起きるんです。ダビデから見たら、もう神に立てられた王とは呼べないような状況でした。サウルは神の祭司を虐殺するなどあってはならないことでした。対して自分はサムエルに油注がれて、そして次の王になる約束が与えられている。悪の王サウルを殺す口実などいくらでもあったんです。でも今神に従うということは、神に代わって自分の思う正義を実行することではなく、今自分は耐え忍ぶことが神に従うことなんだということが示されていたんです。それは神に代わって悪の王サウルを倒すという一見正義のように思えることの奥底に自分の欲望が隠されていることをダビデは分かっていたというより、ここで示されたからだと思うんです。私たちも時としてこの時のダビデのように耐え忍ぶしかないということがあるかもしれません。もちろん私はこのサウルとダビデのことだけを一般化して、何が何でも耐え忍んで神様がなさるまで待つことだけが正義だということは言うつもりはありません。そういうことではなくて、 今あなたはここに歩みなさいという神様の御心が示されたときに、愚直に御心に従っていく。ダビデにとってサウルを倒さないで逃げ回るだけ逃げ回り続けなさいという、その神様から示されたことというのは非常に納得がいきようがないことでした。なぜならサウルはもう神様に従っていない悪い王様だったからです。でもダビデは今自分に示されていることはこのサウル王のもとで生き続けることだ、殺すのなら、殺そうとするならばそこから逃げ続けていく、愚直に御心に従っていく、それがダビデがしたことでした。私たちはどうでしょうか。神様の御心を行っていきたいという動機は私たちみんなにあると思うんです。でもこの教会の働きの一つ一つをとってもそれはチームプレーですよね。一人が頑張ってこのたくさんのことができることもありますし、また一人のミスでいろんなことが潰れていくことだってあるわけです。そして期待していたものが出来上がってこなかったり、いろいろなこのチームワークの中で、チームプレーの中で、ある時に私たちはこのイライラしたり、そしてある時には傷ついたりすることがあります。そうしていくとだんだんだんだんこのギスギスしていってしまうことがありますよね。でもそのような時にこのダビデの姿勢を私たち思い起こしたいと思うんです。簡単に怒ったり、不平をこぼしたりするのではなくて、神様に今このことを委ねて、私は私に示されていく、いるその道を歩んでいこう。私に今任されているところを神様の前に忠実に果たしていこう。そして、いろんな人がこのイライラしたり、傷つける言葉を言ってきたり、そのような時にも、神様の前にそのことを消化していこう。サウルのように自分の欲望や安定や嫉妬や不安や不満を握って握って離さないで、その自分を正当化していくような歩みではなくて、私たちは本当に全てのものを神様の前に自分の握りしめている手から離して歩んでいきたいと思うんです。サウルに与えられている王位のように、私たちは神様に与えられているいろんなものがあります。もし神様がそれを取られるならば、取られた後自分はどのように神様と一緒に歩んでいくのか、また祈り求めていけばいいのです。私たち一人一人というのは、神様が用いようとされるときは用いられますし、また神様は今はもういいよと言われて退くようなタイミングもあるんです。神様がそれは全部ご存知なんですね。でも私たちの心というのはそうであったとしても、人と比べ、また自分のプライドに合わせて考えて、そしていろいろこの傷ついたり不安になったり怒ったりしやすいものです。そんな時に私たちは、先ほども主の祈りを引用しましたけれども、主の祈りを思い起こしたいと思うんですね。この世のこと、自分のことでいっぱいになってしまう私たちに、この主の祈りというのは自分の手を離していくことを私たちに示している教えです。皆が崇められるように、御国が来ますように、そして御心が天で行われるように地上でも行われますように、私が関わっている一つ一つのことが神の栄光を表すように、私が手を引くことによっても神の栄光が表されるように、 そのことを祈りつつ、また能動的に主の御心を選び取っていくものでありたいと、そう願います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、私たちはともすればサウルのように、自分の欲望を、自分の安定を、また自分の嫉妬や不満や不安を全部正当化して、それを握りしめて振り回すようなところが時としてあるかもしれません。しかし主よ、それはあなたの御心にかなったものではありません。ダビデのように自分の前にあなたを置いて、そして一歩一歩揺るがない歩みを積み重ねていくことができますように。主の祈りを祈りつつ、あなたの御名が崇められるように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天においてのようにこの地上でも行われるように、私がこの仕えることにおいても去ることにおいても、あなたの御心が、またあなたの栄光が表されていくようにと祈りつつ、一つ一つのことを行わせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。